さあ始まりました。高橋文の勝手に聞きやがらでございます。
始まりましたね。
はい高橋文でございます。
はい、直江さゆです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
4月ということで、
はい、
新年度が始まりましたね、
はい、新生活もねきっと始まったと思うんですけど、
始まると思ってて、
はい、
やっぱり始まったっていうね。
始まっちゃいました
そんな中ね、今日はね、現在大ブレイク中、大忙しの、
はい、いえすいません喋っちゃいました
入ってくんじゃないよ
すいません高橋さん、
大丈夫です、大丈夫ね、ベップちゃんですよ、ベップちゃん。
すいません、8ビッチのベップです。よろしくお願いします。
はい、
ということでね、はい、ベップちゃんがフライングしちゃったんだけど、
申し訳ない。
番組のタイトルコール行ってからね、
はい、
また改めて紹介しますよ。
すいません、
はい、はい、そんじゃ行ってみましょう。高橋もみの
勝手に聞きやがれ。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたします。4月のマンスリーゲストは8ブリッジの別府智彦さんです。
よろしくお願いします。いや
よろしくお願いします。
いや申し訳ない、いやちょっと、ね、ちょっとつい声が出ちゃいましたね。
いや申し訳ない。いいんだけど、いや本当ね、今もうお忙しで、
いやいやとんでもないです、ありがとうございます。
いやまさかね、はい、別府ちゃん来てくれると思わなかったんで。
いや僕結構見させてもらったら、ツイッターとか松村さんとかも、
あ松村
さ
ん出てきて
くれ
て、
そうなんですよ、すごい方いっぱい出てるなと思って。
別府ちゃんもすごい方じゃないですか。
いや僕
本当ですよね。
この番組は、はい、僕が個人的に、
はい、
お会いしてお話ししたい人しか出てません。
はい、ってことは、僕を。
そうですよ。
嬉しいです。ありがとうございます。
本当に、はい、僕もお会いできてよかったです。
ありがとうございます。高橋さん、こちらこそ、直江さんもこちらこそ。
私も嬉しいです。
いや、ってなわけで、もう、ベップちゃんですけども、はい、皆さんもうね、テレビでね、大活躍中ですんで、ご存知かと思うんですけどもね、はい、はい、ちょっとプロフィールを。
あ、そうですね。プロフィール。ですね。所属事務所はナチュラルエイトというところでして、はい、先輩クリームシチューさんとか、マツコさん、ウドウユミコさんとかがいらっしゃる事務所で、
はい、
お笑い芸人やってます、エイトブリッジの BPU、ベップちゃんです。お願いします。
ベップちゃん。
はい、ベップくん。ありがとうございます。
いや、でもね、今日もね、ほんと、バタバタっていうか忙しくね、はい、スタジオに来てもらって。
いや、かっこいいスタジオですね。
ありがとうございます。はい、ちょっとアジトっぽいんだけどね。
そうですよ。いや、もうクーラーが衝撃で、あの白い布みたいに被せてるんだと思って。はい。
そんなとこに、
はい。
そんなとこに引っかかる
いや、すいません、なんか気になっちゃって。
は
い。
でね、まあ今ちょっとね、活躍中でございますけど、めっちゃお笑い芸人に、なぜになろうと思ったっていうところと、あんまり聞かれたことないでしょ。
ああ、そうですね。目指したきっかけってことですよね。
うんうんうん、
これはですね、中学校1年生の時にですね、国語の、授業がありまして、そこでなんか一人ずつ次の行まで読みなさいみたいな。
はいはいはい、
ありますね。
あるじゃないですか。
ありますね。
あの時に僕の番で普通に読んでて、漢字を間違って読んじゃったんですよ。
はい。
それで友達たちがめちゃくちゃ笑ってくれて、いや、そういう読み方じゃねえよ、みたいな。
大受けした。
大受けして、それがなんかすごい気持ちよかったんですよ。で、そっから国語の時間にわざと漢字を間違って読むみたいなやってて、
わざと、
はい、その笑いが気持ちよくて、それがきっかけですね。ただそれのせいでマジで漢字が読めなくなっちゃいましたね。弊害は出たんですけど、はい、それがきっかけですね。
でもね、それがきっかけで今に生かされてるから。
まあそうですね。
まあその時の弊害なんてもうね、はい、大したことじゃないですよね。
まあそうですね。でそういうのがあって、あとはもうやっぱさんまさん、クリームシチューさんのオールナイトニッポンとか聞いて、あ、お笑い芸人っていいな、楽しいなみたいな。
そこからじゃあ俺もやるぜみたいな。
そうですね。その時ではもう結構お笑い芸人になりたいと思ってましたね。はい。
これで最初あれですよね、ホリプロコムですよね。
おー、よくご存知です。そうです。最初
一番組まれてて、
はい、そうです。当時はまんまミーヤってコンビで、ホリプロコムの方に所属されてましたね。
で解散して、
はいはい、そうですそうです。
でその後はすぐ、
いや、その後は、今の相方、笹栗って言うんですけど、笹栗と相方、コンビ組んで、 アミーパークという。
あ、アミーパーク。
はい。
有名ですよね。
はい。U字工事さんとか、はいはいはい。もう今ちょっと亡くなっちゃったんですけど、はい、そこに行って、そこにいながら、クリームシチューの有田さんの運転手をやってたって感じですね。う
ん、
ね、
で、相方さんが上田さんの運転手やってたんだね。
あ、そうそうそう、上田さんの運転手で。
でさ、ほら、面白そうね。優勝されたじゃないですか。
あ、ありがとうございます。
その時のね、紹介も、
はい、
クリームシチューの運転手コンビみたいなね。
そういう
紹介でね。
はい。
あの時、俺面白そう、毎回見るんだけど、もちろん。
そうですか。
あの、もう、
はい、
エイトブリッジ衝撃的だったね。
あ、本当ですよ。嬉しいですね。
いやいやいやいやいやいや。だからもう、ぜひね、本当に、この番組に来てもらいたいなと思って。
あ、本当ですか。
ちょっとオファーさせていただいた次第なんです
よ。ありがとうございます。
うん。その運転手になるきっかけ？
はい。
っていうのは何かあったんですか？
あ、きっかけはですね、もともとさっき言ってたホリプロコム時代の相方がですね、抜群の嵯峨根さんと仲良かったんですよ。
はい、
で、嵯峨根さんと有田さんも、やっぱ仲いいじゃないですか。
うんうん、ボキャテンのね。
ボキャブラ時代の。
はい、
うん。で、それで僕の元相方がよく飲み行ってたんですよ、その3人と。
はいはいは
い、で、それがあって、まあ解散して、今のコンビ、エイトブリッジ組んで、ちょっとしてたら、その、元相方が電話かかってきて、うん、ちょっと有田さんが、運転手を探してるからやんないかみたいのを、結構僕の同期の芸人、まあ4、5人ぐらいに電話かかってきて、で、5人ぐらいで面接行って、社長の、今のナチュラルエイトの社長さん。
面接あるんですね。
面接あって、で、5人ぐらい受けに行って、僕が受かったって感じですかね。
すごいじゃない
ですか。どんなこと聞かれるんですか？
いや、もうあんまちょっと記憶は曖昧ですけど、あんた運転自信あんの？って言われて、いや、僕はほとんどペーパードライバーですけど、でも元気があります。みたいなことを、なんか。
なんで受かったんだろう。
とか言ってたら、なんか、受かりましたね。
はい、元気な子が欲しかったってことですかね。
どうなん
です
かね。
じゃあ、その運転手に、じゃあ、なりますって言ったと同時に、一応事務所所属になったってこと。
あ、いやいや、その時はまだなってなくて、アミーパークにいたまま運転手をやらせてもらってて、
うん、
で、ちょっとアミーパークをちょっと辞めたんですよ、はい、僕らが。辞めたら、社長が、じゃあうち来る？みたいなことを言ってくれて、はい。で、も
う
なんか有田さんに聞いたら、もう若手は取らないと言ってたので、お前すごい異例だぞ、みたいな、前感じで言われて、あ、ほんとっすね。いや、すいません、お世話になります。って入った感じですね。
期待されてたんですかね。
すごいよ、
そうですね。はい。
いやいや、もう期待通りにね、今回って言ってるから。
いやいやいや、まあありがたい話ですけど。
は
い、
有田さんも上田さんも喜んでるでしょ。
いや、そうですね。だから、その、まあ、運転手を、2年弱やらせてもらったんですけど、はい、やっぱその時はもうずっとライブとか、だったんですけど、
うん、
だから毎日有田さんに結構、まあ、なんですかね、注意されたというか、その、うん、なんか、区役所で大きい声出すんだとか。
うん、結構、
そうね。
そうそうそう。だから運転中は後ろ振り向くだとか。
確かにね。
そういうのがいっぱいあって、うん、で、面白そう出るって時に、
はい、
有田さんにやっぱ報告するじゃないですか。
そうね。
ああ、今度面白そうオーディション受かって出ますみたいな。はい、いやー、そうかと。まあでもお前それでな、ガンガンテレビ出るとかあんまりなんか、思うなよみたいな。
期待するなと。
期待するなよと。まあまあ別に楽しんでやればぐらいの感じでいけよみたいな、ああ、ありがとうございますみたいなこと言って、で、いざ、優勝させてもらった時に、うん、まあその時も運転があったんで、終わった、収録終わった後に、ちょっと有田さんに、まあ、仕事終わって、まあ、車に乗って来られて、で、有田さんにすぐ報告したいじゃないですか。
うん、
で、有田さんに、有田さん話ありますみたいに言って、うん、ちょっと待って、ちょっと電話しなきゃいけないっつって、ずっとテレビ局から家まで、ずっと電話されてたんですよ。ああ、これじゃあ話せないかなと思って。
タイミングがね。
タイミングが。で、もう家着いて、ちょうど電話終わって、じゃあ、すいません、お疲れ様でしたって言ったら、有田さんが、なんだよ、話って、みたいな。そこで聞いてくれて、あ、実は面白そう言ってきたんですけど、優勝しましたって言ったらめちゃくちゃ喜んでくれて。
う
ん、
そり
ゃ
そうですよ、ね。師匠みたいなもんですよ、ね。
いやいや、そうそう、本当師匠なんで、うん、よかったな、お前すげえな、よかったよかった、みたいな。
うん、
でも、次の日も仕事があったんで、有田さん。で、車迎え行ったら、有田さんが車乗ってきて、
うん、
ほら、お前、優勝祝いだっつって、服をいっぱいくれたんですよ。服いっぱいくれて、なんかほんとかっこいい、なんかジャケットとかいっぱい。
ああ、いいですね。
で、僕はありがとうございますっつって、すぐ助手席置いたんですよ。そしたら、アリさんが、お前、ちょっと見ろよと。なんでお前、すぐ助手席置いて、もう別府さん天狗ですかみたいな言われた。っていうのはありましたね。
いや、いい話じゃないですか。
いや、めちゃくちゃ嬉しかったですね。やっぱ、有田さんに、はい。ほん、なんか、有田さんがやっぱ喜んでくれたの。めっちゃ嬉しかったっすね。
いやー、それね、本当に多分、有田さんも嬉しかったんだと思う。
ああ、そうですかね。
一応、こっから、いけるぞと。
はい、まあ、そうですね。
別府がいけるぞと。人が思ってくれたんでしょうね。
思ってくれましたかね。いや、嬉しかったっすね、あれは。
でも、あれでしょ？なんかこう、
はい、
ライブかなんかの打ち上げで、
はいはい、
飲んでご機嫌にしてて、ふって気がついたら実は有田さんを迎えに行く約束があって、
あ、よくご存知ですね。
それでなんか有田さんに電話して、すいません、はい、飲んじゃったんでったらめちゃめちゃ怒られたってね。
そうそうそう、
そういう失敗も。
いや、ありましたね。
なんか
ちょっと
面白いのないですか、エピソード。
面白いエピソードですか。
うん、
ああ、でもそのまあ面白いとかわかんないですけど、うん、一回その有田さんに嘘をついたことがありまして、まあそれはちょっと、狙ってる女性がいて、僕が当時、はい、で、そのことが LINE をよくやり取りしてて、
は
い、で、今度ラーメン食べ行こうみたいなデートをするみたいな話を有田さんにしたんですよ。はい、マジでお前すげえなと、よかったなみたいな。でもお前初デートでラーメンはちょっとあれじゃねえかみたいな。ちょっとお前どういうやり取りだ、ちょっと読んでみろっつって、うんうん、で、僕自分の LINE 見返したら、あそこのラーメンうまいよねみたいな、
うん、
それぐらいだったんですよ。だからデート誘ってなかったんですよ。
あ、実はね、
はい、うん、あら、勘違いしてたと思って、でも今今盛り上がってるじゃないですか、会話が。これどうにかして今作るしかないと思って、うん、僕が今、あ、そうですね、あそこのラーメンうまいよねっつって、あ、うまいよね、行ってみたいって来てるので、じゃあ今度行きませんかみたいな、みたいなことを説明してたんですよ。うんうん、そしたらアリスさんがやっぱ嗅覚鋭いですね、うん、お前なんか今作ってねえから。
すごい。
は
い。
で、僕はドキドキして、なんでバレたんだろう、うん、ちょっとお前 LINE 見せろよと。いやいやいや、やばいやばい、これやばいよって前見せて、そしたらさ、もう書いてねえじゃねえかと。どういう嘘なんだ、それはってなって、いや、すいません、ちょっと見張っちゃって、と。で、お前じゃあ罰ゲームだなってことで。
罰ゲーム、
はい。毎日、街に出て、一般の、まあ、女性の方と写真撮って、プロレスラー、のプロフィールみたいに俺に毎日送ってこいみたいな。
ああ
。なんか毎日外に出て、女性に声かけて、写真撮ってもらっていいですかつって、うん、観光で来てるんです、みたいな言って、うん、一緒に写真撮って、で、有田さんに、得意技、エルボーとか、趣味はタピオカ巡りとか、うん、そういうのを書いて毎日やってました。
あ、そうなんだ。
そう、そういうのやってましたね。
はい。まあ面白いね、それね。やっぱ有田さんならではですね。
なんか特殊ですね。
プロレス大好きだからね、有田さん。
あ、そうですね。
そうそうそう。
だから有田さんの影響で僕もプロレス好きになってって感じですね。う
ん、
はい。
だから、有田さんの、YouTube のプロレスも。
あ、そうですね。YouTube やってますから、うん、
見てるし。
はい。
前の Amazon でやってた。
あ、Amazon、はいはいはい。
有田と週刊プロレス。
週刊プロレス、はい。
もう全部見てるし。
あ、そうですか。
で、僕もプロレス大好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
だから実はゲストがね、はい、まあ番組アーカイブ見るとわかるんですけども、はい、それこそ藤波さんも出てもらったし。
藤波さん出てるんですか？
出ましたよ。
すごいですね。
あと藤原組長。
あ、組長も出てるんですか？
出てますね。あと、ちょっと今ね、怪我で入院された大谷選手。
はい、あ、大谷選手も。
大谷慎二郎。
はいはいはい。
それから女子プロも結構出てますよ。
え、女子プロって誰だ
ろう？女子プロは堀田由美子さんとか。
あ、堀田さん出てるんですか？
うん、あと、ボリショイさんとか。
はいはいはい。堀田さんもともとアクトレスでしたっけ？
そうです。
あ、そうですよね。あ、堀田さん来てるんですよ。僕、
だから。堀田さん来てます。
アクトレスガールズ見に行った時にツーショット撮ってますね。
うん、なるほど。
チェキ撮りました。
そう、堀田さん。
それお金払ってってことですか？
いや、もちろん、もちろんですよ。
なるほどですね。
はい、そうそう。あとはもう、うんうん、音体、ブル中野さんとかも。
あ、ブル中野さんも。
中野さんも出ていただいたり、ね。
あ、すごいですね。
結構、出てます。
あ、そうですか。
芸人さんと、
はい。
プロレスラーと、はい、ミュージシャンと、はい、あと俳優さんと、もう本当に好きな人ばっかり。
ええー、すごいっすね。
出てるんですよ。
めっちゃいい、なんかいいラジオですよ。だからずっと聞きたいですもんね。
出てっから。
あ、今、まあ、そうですね。今です。
聞くのジェスチャーが。
すいません。あ、古かったですね。電話のね、昔のごめんなさい。
こうじゃないもんね。
今もうこうですもんね。
うん、こう、皆さんね、手をこう広げる昔のね。
そう、右のね、親指と小指を。
ペプちゃんがやったんですけども、古いという、ナウエからの指摘が。
ああ、そうか、名古屋さん若いからね。
いやいや、でもね、本当に今もう、結構ね、は
い、
お忙しくロケなんかも。
あ、いやいやいや。
ね、今日もロケ終わりでいらっしゃ
る。あ、そうですね、ちょっと
ね、もう大変ですね。
いや、でも楽しいですけどね。
まあね。
やっぱ憧れる世界なんで。
うん、今、じゃあ、運転手はまた違う人がやってるの？
今そうですね、後輩芸人の、中野、ブリ中野ってやつがやってますね。
ブリ中野からなんか繋がってんだ。
やっぱそうですね、だからそういうのもあって。
あ、そうなんだ。はい、じゃあもうもちろんね、だって忙しくなってるもんできないもんね。
いや、そうですね。ちょっと運転の支障が出ちゃったんで、はい、卒業って感じで、はい。
卒業して、また若手に引き継がれると、は
い。そうですね。
でもね、その人がナチュラルエイトに入るとは限らないもんね。
そうですね。やっぱナチュラルエイトなかなか、そうですね。入るタイミング僕も拾ってもらった方なんで、
うん、
僕らが、まあ一番の若手なので、
うんうんうんうん、
なかなかやっぱ、入れないかもしれないですね。
うん、ちょっとね、硬いっていう言い方だけど、
まあ、
悪いけど。
やっぱクリームさん さんの個人事務所ですからね。
うん、そうそうそう。で、マツコさんがいて、みたいなね、はい。
そうなんですよ。
確かに。
でも、それこそ、だから、運転手最後の日。
うん。
しゃべくりセブンだったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、最後の運転で、運転して、初めてアリスさんが、お前も来るか、みたいな。
ええ、
まあ飲めないですけど、まあ一緒に話すかみたいな。
そこで打ち上げに
、はいはいはい、でそこで堀内さんとか太蔵さん、はいはい、中東の福田さんとかいらして、はい、なんかあ芸能界だなって
初
めてちょっと思いましたね。
それ嬉しいね。
嬉しかったですね。
ね、はい、認められたみたいな ね。
そうですね。
いやー、はい、そうなの。まあなんかベプちゃんいい話ばっかりしてんね。
あ、まずいですね。いいだから、ね、変な話、
まずくないよ。
そうですか。
変な話無理やりすることないんだけど
さ。ごめんなさいごめんなさい。
いやいやいいわ。ベプちゃんなんかもう性格がね、はい、顔ににじみ出てるもんね。
わかります。
どう思うベプちゃんみたいな男性。
すごい、もう絶対いい方だし、はい、絶対優しい、はい、思います。そう、
あ、でも確かに女の子と歩くときは道沿い歩きますね。
あ、道路沿い？
あ、道路沿い。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちゃんと歩きます、歩きます。
ただ間違えるよね。
そうだ、ごめんなさい。
ドアノブノズルって言ったりするでしょ。
あ、言っちゃいます。
ね。
わかる、お、すごいっすね。歩いてますね。めっ
ちゃ好きなんだって。
ありがとうございます。
ベプちゃん、実はこう見えてもね、
はい、
昔霊感あったんだよ。
え？
あ、そうそうそう、よくご存知で。
20代ね。
20代の時、はい、霊感あって。
怖い話を持ってんだよ。
いや、そうなんですよ。
まあ、聞かないけどね。
聞かないですね。
ちょっと次回聞かせていただきたいですね。じゃあ、
まあ、帰れなくなっちゃうから。
そうですね。はい、じゃあ時間も差し迫ってるということで、リクエスト曲の紹介お願いいたします。
は
い
は
い、
こちらですね、僕は当時、18歳の時なんですけど、もうその時仕事してたんですけど、その仕事の、やっぱ帰り道、夜、この曲聞いて、ああ、めっちゃ彼女欲しいなと、
うん。
ずっと彼女いなかったんで。
うん、今いるのかい？
今はいただきました。
いただきました。
はい、いただきました。
ただなんか言葉違うと。まあまあいいけど。
本当ですか？いただきました。
はいはい。
いただきました。
それで、それでごめん。
いやいや、もう、それ彼女欲しいな、彼女欲しい。この歌を聴くたびに、ああ、彼女欲しいな、女の人ってこういう気持ちを持ってんだな、みたいなのを味わった曲ですね。
ああ、はい、なるほど。
はい。
何ですか？曲は。
あ、曲ですね。そうだ、忘れてました。曲はですね、西野カナさんの、ディアでございます。
いやー、いいですね。懐かしいですもん。
いや、でも、
知ってますか？
うん、もちろんです。
今はもうね、彼女いらっしゃって。は
い、いただきましたね。
彼女も幸せでしょう。こうテレビ出てる。
そうですね。まあでもね、付き合いは長いんですけどね。
そうなんだ。
友達としての、うん。付き合ったのは短いですけど、ずっと昔のアルバイト先の、
うん、
女の子で
した。でも喜んでるでしょ。
ああ、喜んでくれましたね。
ね
え、はい。その笑顔が素敵でしたね。
なんかまたいい話ばっかりしてるからさ。
なんか、ね。
でも結構怒られますよ。
で、どういうことで怒られるの？
いや、この前もなんか、記念日で家でバトルロワイヤルを見たことないって言ってたんで。
はい、たけしさんのね。
たけしさんの、はい、見てたら、急に泣き始めて。
うん、
あれ？すごいな。感動するとこあるこれ。どこで感動したのって聞いたら、はい、いや、記念日にこんな映画見る人と付き合ってると思ったら涙が出たって言われて。
あ、そっちの涙なんですね。
はい、で、それでもっと悪かったのが、ごめんねって謝りながら、2倍速で見ちゃったんですよ、僕が。
あ、それやばいですね。
最後まで。それでめっちゃ怒られましたね。
もう一人で見ろよ。
いや、見たことないって言ってたんで、いいかなと思って。
あ、は
い、
記念日にそれをチョイスする別府さんもなんからしくていいですね。
そうです
ね。そういうのを、評価するとまたこうつけ上がっちゃうからダメだ。
そうですね。
いや、いいんだと思って、
ね。彼女かわいそうじゃん。
確かに。
はい。
まあね、本当にご活躍で本当にね、まあレオちゃんも4月のマンスリーゲストですから、
はい、
次回も、
はい、
来ていただかないとダメなんですよ。
あ、次回もありがとうございます。
いいですか？
あ、もちろんです。はい。ここの間にテレビがある。
そうだ、告知忘れてたよ。
告知、あ、告知はですね、ですね、
危ない。
告知はですね、あ、一応ですね、4月の、9日、
はい、
昼の2時から、なんですけど、はい、あ、これはなんだっけな。あ、ごめんなさいね。あ、これですね、4月9日の2時からなんですけど、霜降り風間の賛否ありますっていう、その日テレの特番で、
うん、
ロケで出てますんで、もしよかったら見てください。
見ましょう、皆さん。
賛否あります。
ね、はい。
あとやっぱりね、YouTube もやられてるし。
そうですね、8ブリッジチャンネルとやってますんで、うん、ぜひ登録よろしくお願いします。
まあ、あと細かいことはね、Twitter、うん、とか、はい、ベプちゃんの Twitter とか SNS でね。
そうですね。
随時、
はい、
更新されるんで。
はい。
皆さんチェックしてみてください。
はい。
はい。はい、4月のマンスリーゲストは、8ブリッジのベップ智彦さんでした。
ありがとう。
ありがとうございました。
ベプちゃんまた次回。
はい、よろしくお願いします。
うつけりさめです。
演出のコーナーです。
よろしくお願いします。
よろぴく。
よろしくお願いします。今月ね、私が出させていただくのも最後なので、お気見上げ的な感じでお二人にプレゼントありまして、ちょっと準備してきました。
あれ。
はい、渡してください。
あ、これ僕に。
ちょっと流れ作業お願いします。はい。
ありがとうございます。
最後になりますね、唐突に言うけど、全然番組今が始まってから言ってないじゃん、そんな話。
まあちょっとサプライズ的になっちゃったんですけど、うん、まあこの今プレゼント渡したのが、うん、佐賀の海苔なんですけど、うん、これ選んだ理由としては、うん、一番最初の喫煙室のコーナーで、うん、佐賀って言ったら何ってふむみさんに聞かれて、うん、有明海ですかねって答えた、覚えてらっしゃらない、うん、覚えてらっしゃいます、うんうん、っていうのがありまして、うん、あ、じゃあ最後だったらこれ渡そうかなと思ってこれ選びました。
うーん、最後なんだ。
最後です。
そうか。
はい。
ありがとうございます。
はい。
うまそうだね。
味付け海苔。
味付け海苔と塩海苔ですかね。
ご飯に合うね。はい。珍しい。
美味しいです。
いただきます。ありがとうございます。
ぜひ食べてください。
ありがとうございます。というわけでね、はい、急に唐突に言いましたけど、
はい、
まだもう一回残ってますけど、はい、放送が卒業ということで。
はい。
ね。まあ何か心境の変化があったんでしょう。まあ、っていうわけでね、まあいろいろあったね。
そうですね。
まあね、どのくらいやったんでしたっけ？
1年ちょっとやらせていただきましたかね。そうかそうかそうか。
うんうん。まあまあよくやってくれましたよ。ありがとうございます。う
ん、私もすごく楽しかったです。
うん。まあね、ぜひまた思い出したら番組に遊びに来てください。
呼んでいただけたら、
うん、ね。そういうことで、
はい、
なんか新田さんからは何かありますか？
いやでも1年、あ、そっか、でもなんかやっぱコロナが入ってたから、うん、なんかね、あ、もう1年も経つかっていう感じはしますけどね。そうか、佐賀ね、海苔なんだ。
そうですね、うん、結構有名かな。あと佐賀牛
花輪じゃないんだ。
よく言われるんですけど、うん、あと佐賀牛とか、まあ陶器もありますし。
でもエガちゃんも佐賀だからね。
そうですね、うん、はい。
あ、そうですか。
そうそうそう、
はい、
佐賀結構ね、
うん、
有名な。
そうですね、うん、そのお二人は結構有名ですかね。
そっか。まあ今後はなんかこう声優の道にこう邁進するわけ？
いや、声優はもう何ですかね、
もうって、
あの声優はそんなに目指してないっていうか、うん、うんうんうん、そうですね。
何、普通の女の子に戻んの？
まあいろいろ考えてはいるんですけど、
うん、
普通の女の子、まあ、とりあえずマイクは置こうかなみたいな気持ちですかね。
そうかそうか、
うん、
まあまあいろいろあると思いますけども、
はい、
まだあと1回残ってるからね、
はい、
頑張ってくるさまえ、
はい、
お願いいたします。
はい、はい、それでは聞いてください。 H2O さんで思い出がいっぱい。
はい、勝手に聞きやがれ、そろそろお別れのお時間でございます。
早いですね。
ねえ、もうちょっとね、先ほどもありましたけど急に、
はい、
さゆちゃんが、
はい、
4月のマンスリーで終わるということでね、うん、
はい、
なかなか、大変なことになりましたけど、まあまあね、またベプちゃんが次回も来てくれますんでね、
はい、
最後、さゆちゃんも思いっきりやっていただければと思いますよ。
はい、
はい、それでは告知。
はい、次回の放送は4月18日火曜日20時からです。
はいね、次回で最後ということで、
はい、はい、次回で
何かありますか？なんか、
そうですね、最後のゲストが別府さんで、すっごい楽しかったですね。
あー、なるほど。まあ次回もね、
そうですね、最後の4月で、
うん、なるほどね、うんうん、じゃあ別府ちゃんに感謝だね。
感謝です、すっごい面白かった、う
ん、何か一番あのこの勝手に聞きながらに参加して、
うんうん、
一番こう思い出に残ってることって何？
私、宮本真希さんの回がすっごい覚えてて。
あ、女優のね。
もういらっしゃった時のオーラ、
あー、
もう女優 みたいな、あ、女優っていうか俳優さんみたいなオーラがもうすごすぎて、それがもう一番覚えてます。
あ、そう、
うん、
まあテレビねでも 見かけるしね、見かけると出てらっしゃるからね、
はい、
なるほどね、仕事で次回も頑張っていってみますよ、はい、それでは高橋文美の勝手に聞かれお別れで、お相手は高橋文美と
直江さゆでした。
そんじゃまた次回よろしくです。
よろしくです。
高橋文美の勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたしました。